先日新聞の読書欄というんでしょうか、の投稿、読者が投稿する欄がありますけれども、そこを見ておりましたら、こんな投書が載っておりました。読んだ方もいらっしゃるかもしれませんが、あるご家族の方なんですけれども、その家族の中で、お一人が、末期がんに診断されたというんです。でそのことは、その当の本人にも告知されまして、その時はご本人は納得したつもりだったようです。しかし、何かの手続きのためだったんでしょうか、お医者さんに診断書をその書いてもらいまして、そうしましたらその診断書の中にはっきりと末期がんとこう書かれていた。その文字をご本人が見まして、大変大きなショックを受けたという、そういう内容でした。お医者さんはもっとそういう患者さんの細かなその心の動きというものに配慮してほしい、そういう内容で、締めくくられておりました。で、私はそれを読みまして、いろんなことを考えさせられました。この、その病気になられた方はお医者さんから告知を受けた時は、納得したつもり、お医者さんはそう感じたと思いますし、ご家族の方も多分ちゃんと受け止めてくれたんだろうなと思ったと思うんですけれども、しかしその末期がんという文字を見た途端に、どうして、動揺してしまったんだろうか、こういうことを私は想像いたしました。その方は、お医者さんから言葉で聞いたとき、あなたはもう命あと数ヶ月ですよと言われたときは、納得したつもりであるけれども、でもなんとなくどこかで根拠はないけれども、もしかしてこれは間違いじゃないか、もしかして助かるんじゃないかという、どこかにこう根拠はないけれども希望を持っていたのかもしれません。ところが文字ではっきりとその診断書の中に末期がんという文字を見たときに、もう希望はないんだ、自分がどこかでこれは助かるかもしれないと思っていたけれども、それは幻想であった、それで大きなショックを受けたのではないか、希望がなくなったということではないかと考えました。たとえわずかな命、死が間近に迫っていたとしても、やっぱり私たちはどこかに希望を持ちたい、最後まで希望を失いたくないのだ、それが私たちの本当に深いところにある望みなんだと思わされました。今日の11節の後半にはこんなことが書かれております。最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けてくれるように切望しますとあります。今日はこの希望というところに焦点を当てて考えてまいります。で、今日の箇所を読んで、皆さんもお感じだと思うんですけれども、今日の箇所には、かつて熱心にクリスチャンとして歩んでいた人たちが信仰から離れ、今や聖書の教えとは真っ向から反するような、そういう生活をしている人たちのことが出てまいります。そして、そのことと何か結論を簡単に結びつけてしまいまして、だからあなた方はそういう人たちにならないように怠けてはならない、そういうことが書かれているように、多分最初聞こえたんではないかと思います。でも一方では私たちは聞いておりました。私たちは罪を告白し、イエス・キリストを救い主として信じた者は誰でもその救いを受けることができる。私たちの行いとか努力とか、そういうものによって私たちが救われるということは絶対にないのだと教えられております。ですから、口で、心で信じて 口で告白すればそれでもう十分なのだと教えられておりました。ところがここではあなた方は努力しなければ、そして成長しなければ、いつか堕落して救いから落ちこぼれてしまうよ、なんかそんな風にこう脅かされているとは言いませんけれども、そんな風に言われて少し不安が襲ってまいります。まあ恵みの御言葉に目を留めたいと思いつつも、十二節のあなた方は怠けずにという言葉が、まあ、どうしても心に止まってしまいます。そこだけがこうクローズアップされてしまいます。怠けちゃいけないのか、やっぱり私たちは頑張っていかないと救いから落ちこぼれるのかと、まあ、そんなふうにぐるぐる考え始めます。まあ、結論から申し上げれば、もちろん私たちが必死に努力しないと、そして怠けてしまえば救いが取り上げられるぞというような意味ではありません。ではどういうことなのか、ここでは一体何を言おうとしているのか、考えたいと思うんですけれども、実は私たちが日常からやっていることと関係しております。まあ、皆さんもいろんな人生を歩んでいく中で大切に思っている方という、まあ、そういう方を思い起こすことができると思うんです。まあ、それは家族かもしれません、あるいは友人かもしれません、あるいは、何かの仕事とかいろんな関係で知り合った知人ということかもしれません。で、特に自分の人生の大切な何か大きなことを決めなければならない、判断しなければならない時に、まあ、その非常に信頼している方に相談に行ってアドバイスをもらって、あ、そうだ、こういうふうに考えて決めようか、まあ、そういうふうにこう励まされたりしてくれる、そういう方もいるでしょう。あるいは自分が本当に困っている時に本当に親切に手を伸ばしてくれて助けてくれた、本当にそういう恩人のような方がいるかもしれません。で、私たちはそういう方を思い起こしますと、ああ本当に私にとって大切な人だ、大切な人である、で、その人のことを私は裏切りたくない、本当にその人のために、その人が考えるその思いに応えたいと、まあ、思うはと思うんです。で、もしそのような人、大切な人を裏切るということであるならば、それは大変な失礼を自分はしてしまうのだと、私たちは思います。人間と人間の関係であってもそういうことがあります。その人を裏切ってはならない、私にとって本当に恩人なんだ。で、このことは実は神様と私たちとの関係にも言えるわけです。神様が私たちのために十字架でその尊い命を捨ててくださった、私たちを救うためにそのようなことをしてくださった、その恵みの深さが分かれば分かるほど私たちは神様に対して感謝が湧いてまいります。そして私たちは同時に心の底からこれほどまでしてくださった方に対して私たちは裏切ってはならないと思うようになります。それは誰から命令されなくても、誰かからあなたこうしないとダメですよと指導されなくたってそうなるわけですね。自然にそうなってまいります。ですからここであなた方は怠けずに努力しなさいと言われなくたって、もう自然に私たちができることがであるわけです。それなのにここでわざわざあなた方は怠けずに努力しなさいというようなことが言われているということは、よっぽど特別な理由があるからであります。じゃあそのよっぽどのことは何か、まあ、この その理由についてはこのヘブル人への手紙が書かれた理由そのものでもあるんですけれども、2000年前ユダヤ人、まあ、ここでヘブル人と呼ばれていますが、それはヘブル語を使うという人たちのことだったと思うんですけれども、そういう人たちの中からイエス様を信じてクリスチャンとなる人たちがたくさん起こされました。まあそこまでは良かったんです。ところがいろいろな試練が襲ってまいりました。そうしますと、せっかくこのイエス様の救いを信じた人たちであったのに、あまりその試練が続く、そしてその試練問題が解決しないという状態が続くうちに、やがてその人たちの中に別の宗教に走る人たちが出てまいりました。そのことを心配してこの手紙が書かれたと言われます。まあ、そういう人たちのことをここでは4節以降でいろんなことが書かれております。彼らは一度光を受けて天からの賜物の味を知った人たちだ。聖霊に預かるものとなり神の素晴らしい御言葉を味わった人たちなのに、というふうに、まあ、書いた。それなのに彼らはその恵みを捨てて離れて、今やそのキリストに対して大変失礼なことをしている、そういう状態になってしまった。そういう、まあ、緊急事態が発生しましたので、あえて、まあ、厳しい言い方でしょう、あなた方は怠けずにこうしなくちゃいけないんだと、まあ、警告しているわけです。では一体どうしてせっかく信じたのにその中に恵みを捨ててしまう人たちが出てしまったんでしょうか。まあ確かに表向きの理由はありまして、試練にあったからだ、彼らは大変な試練だった、だから彼らはもう他のもっと自分たちを救ってくれると思えるようなそういう宗教にどうしても移っていかざるを得なかったんだという、まあそういう理由はありました。しかし試練にあったからといって全ての人がそのキリストの信仰、信じる信仰を捨てて他の宗教に走るということはありません。どんなに試練、どんなにひどい試練に遭おうと固く信仰を守る人たちもいるんです。ということは試練にあったからというだけのそういう理由である、もっと深いところに実は根本的な原因がありました。その彼らの根本的な問題は何であったか、まあ、実はそれが、まあ、先週の箇所にあるんですけれども、5章12節のところに書かれています。なぜ彼らがそのキリストを信じるせっかくの恵みの信仰を捨ててしまったのか、5章12節をお読みいたします。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は固い食物ではなく父を必要とするようになっています。まあ一言で言えば、あなた方はもう大人になっていなきゃいけないはずなのにまだ赤ちゃんの状態ですよ、だからあなた方はそういうふうに簡単に信仰を捨ててしまったのだと言っております。まあ、ここは本当に私たちが経験するその子供を育てるというところとこう重なって、それを比喩に表現しておりますので分かりやすいと思うんです。生まれたばかりの赤ちゃんはお乳を飲みます。生まれたばかりの赤ちゃんに大人の食べ物を与えることはできない、それは当然のことです。でも いつまでもお乳を飲んでいるわけではありません。徐々に、まあ、ある時期が来れば赤ちゃんに対してまず、まあ、重湯とかそういうあのものから始まって徐々に硬い食べ物が食べられるようにと、まあ、訓練していきます。そして、まあ、時期が来れば乳離れをさせて、私たちと同じものを食べるようになります。赤ちゃんにそういう赤ちゃんに対してどうして乳を飲ませないんだ、どうして硬い食物を食べさせるんだ、それは幼児虐待だという人は誰もいないですね。むしろあ、もっと大人の食べ物が食べられるようになったんだな、よかったねとみんなが喜ぶわけです。あ、赤ちゃんがそれだけ順調に成長しているんだなとみんなが喜びます。信仰もこれと同じです。信じたばかりの人は生まれたばかりの赤ちゃんと同じです。ですから、まあ、本当にお乳というあの最初の教えでそれをいただいて信じることができました。でも、それは本当に単純なシンプルな信仰であるかもしれません。ですから聖書の本当に基本的な初歩的な教えしか分かっていないのかもしれません。でもそれで十分なんですね。信じるとき、私もそうでした。私はイエス様の十字架、私のためにあの方が命を捨ててくださったのだということは本当に納得して信じることができました。でもバプテスマを受けたとき、正直に言いますと、告白しますと、この方が3日目によみがえったのだということは実は信じられなかったんです。それを曖昧のままにしていたんです。でもとにかくイエス様の十字架だけ、あの死んでくださったイエス様だけを信じて、私はバプテスマを受けて生まれ変わることができました。まだその3日目によみがえるということが私にとっては大人の食べ物だったんですね。食べられなかったんです。でもそれでもいいんです。生まれたばかりの赤ちゃんは乳で育ちますけれども、やがて徐々に硬い食べ物が食べられますよと教えてくださいます。生まれたばかりの赤ちゃんはまず乳を飲みますけれども、でもいつまでも乳を飲むのではありません。大人になるために成長していきます。誰が成長させてくださるでしょうか。やっぱり自分で必死に頑張らないと、勉強しないと、聖書を学ばないと成長できないということか。パウロは言いました。成長させてくださるのは神なんだ。神様が私たちを成長させてくださるんですよ。私たちはそのことを全部神様に委ねるんですよと。確かに赤ちゃんは自分で自分を大きくしなきゃ、もっと丈夫な体にならなきゃ、背を伸ばさなきゃって赤ちゃん頑張らないんですね。ただ食べてるだけ、食べて寝るだけですね。それででも自然に大きくなって大人になっていきます。私たちは成長するということも神様に委ねるだけであります。しかしそれは全部お任せです、あとはみんなやってくれます。まあことわざに家宝は寝て待てとあるように、あとは神様がよくしてくださるから私たちは何もしなくてよいということではないですね。先ほども言いましたように、神様が私たちのことをどれほど愛し、どれほど憐れんでくださっているかということが分かってくれば分かってくるほど、この方の御心に従いたいと思うようになる。それは自然な感情です。自分は今子供だけれど、まだ赤ちゃんに過ぎないような状態だけれども、やっぱり 大人になりたい、いつまでも赤ちゃんのままではいる、でいるのではなくて、私は神様から成長させていただいて大人になっていくんだな、そのようにして私たちは神様に応えたいと願い始めます。まあ私たち子供を育てた経験がある方はよくわかると思うんですけども、まあ生まれたばかりの赤ちゃんは本当にそこにゴロンと、まあ、寝ているだけですが、やがてハイハイができ始めますと、ハイハイができるようになりますと、とにかく何でも手につかんで口に入れてしまいます。親はそれを見つけまして大慌てで口から吐き出させまして、これは食べちゃいけないんだよと、まあ一つ一つ教えていくわけです。子供というのは何がを食べていいのか、何を食べちゃいけないのか分かんないですね。とにかくみんな口に入れてしまいます。何が良くて何が悪いのかっていうことは親が教えなきゃいけないわけです。もし親が何にも教えなかった、もう口にするものは何でもいい、大丈夫だ、大丈夫とは言わないけど、もう知りませんよ、あなたが口に入れたものはあなたで処分しなさいというようなことをやって、子供は大変なことになります。まあ、とにかく命が多分危険になると思います。親は一つ一つ、本当にあの時期面倒で本当に手のかかる時期だけれども、大切なことを子供に教えています。これはダメ、食べちゃいけない。あなたはそれを食べたら死んでしまう。でもこれは食べられる、これは食べていいものなんだ。それを本当に私たちには当たり前のことだけれども、子供にとって一つ一つ丁寧に教えていきます。それで子供は学んでいきました。それで成長していきます。信仰もこれと全く同じです。まあ、皆さんはあんまり考えたことはないかもしれませんけれども、この世にはさまざまなことがあふれております。神様の基準から見まして、私たちの食べて良いものと食べてはならないもの、その2つがやっぱりあるんですね。何でも食べて良いというものである。私たちはそれを見分けなければなりません。もちろんこれは食べ物のことを言ってるわけではないですね。誤解のないように言いますが、聖書では何を食べても大丈夫ですと言っております。人をつまずかせない限り、私たちは全てのものを食べることができますけれども、私が言っているのは霊的なことを言っております。食べてよいもの、つまり、あ、これは私たちにとって益になるものであるのか、それともこれは私たちにとって大変な害になるものであるのか、霊的な戦い、その見分けということが私たちにあります。で、最初はわからないですね。信じたばかりの時、赤ちゃんですから、何が良くて何が悪いのか、もう本屋さんに行けばいろんなものが売られております。インターネットを開けばいろんな、もうキリスト教といってもいろんなものがいっぱいあるんです。で、私たちは分かりませんから、あ、同じキリスト教だと言ってるからみんな同じかなと最初思っているんですが、ところがそうではない。見分けなければいけないものがあります。で、最初はそういう見分ける力はありませんから、まあ、先輩クリスチャンから教えてもらう、あるいはまあアドバイスをもらうということから始まっていくと思います。あ、そうか、そういうふうにいろいろと難しい問題があるんだなということをだんだん分かってきまして、そのうちに、あ、これは大丈夫、いや、これはちょっと違うかもしれないというふうに少しずつ自分でもこう判断できるようになっていきます。つまり見分ける目を養っていくわけです。で、時にはそれはいつも成功するわけではありません。失敗するかもしれません。あるいは時には痛い目に遭うかもしれません。 でも自分で判断して自分で選択した結果については私たちは引き受けなければなりません。痛い目にあったから、失敗したから、俺は俺の責任じゃない、あいつの責任だと他の人になすりつけることはできない。結果を引き受けるということが大人の態度です。しかしこれがまた難しいんですね。責任を引き受けるということは簡単なことではありません。まあいろんな生きている間で、特に会社で働いているとかいう時に、この責任ということが大変なことになります。まあうまくいっている時はいいんですが、何かトラブルがあったり何か問題が発生したら、これは誰の責任だと言われるわけですね。で、私も何度もそういう立場に立たされたことがあります。上司から呼ばれて、これは何だと言われる、説明しろって言われるんですね。まあそういう時に私はいつも しどろもどろになりまして、なんとか自分の責任を軽くしようと説明するわけですね。本当にひどいことをやっていた。まあこれが人の責任になんとかしてしまおうと思う、まあ、まさにそれはアダムとエヴァがやっていたことでしたけれども、まあ、罪の根源的な性質であります。私たちは本音から言います。そんな責任問題なんか嫌だ、責任取らされるとか、そんな立場にいたくないんです。あるいは何かを我慢したり、何かを必死に忍耐して辛い思いをして大人になっていくっていうのは実は嫌なんですね。どこか、ああ自分があの子供のままでよかった、でいたらどんなに良かったのかと思い起こすことがあります。子供は責任取る必要ないですね。何か起きても、というか親が責任を取ってくれるという、どっかそういう部分を持っております。子供は楽だな、大人はその本当に生きていくのは辛いなと、まあ、生きているうちに何度も思います。まあ、その子供ですけれども、子供はまだ未熟でありますから、良いものと悪いものとを見分ける感覚はまだ訓練されておりません。美味しそうだ、これは美味しそうだと思えば、さっと手を伸ばして何も考えずに口に手を入れます。あとでお腹を壊すことがあります。でも子供というのは単純で、まあ自分が悪かったと思うこともあるかもしれませんけれども、多くの場合、ああ自分は運が悪かったんだと、まあ言って片付けることもあります。そしてそこから何も学ばずにまた同じことを繰り返すことが、せっかくの恵みをいただいて救われたのに、試練が続くうちにその恵みを捨てていった人たちが出た。なぜだろうか。彼らは大人になりきれなかった。いつまでも子供のままだった。良いものがあるぞと、他にキリスト以外に何か別の宗教が目に入った時、そして、あ、これは自分の今のこの苦しみを解決してくれるかもしれないと思ったときに、パッと飛びついていきました。本当はそれは悪いもの、食べちゃいけないものであったのに、そういう見分ける感覚がなかったので、彼らはそちらに行ってしまいました。まあこれが彼らの根本的な問題でした。でもこれは人事じゃな、ではないわけです。そしてまた私たちも実際に苦しいことが続きますと、聖書の神様を疑いたくなる時があります。あるいは 神様は私たちを愛してください、私たちのために最善のことをなしてくださるのだと聖書で言われているのに、実際今目の前に起きていることを見れば、聖書の言っていることは全然違うんじゃないか。どこが私のために最善のことをしてくださるっていうんだ。じゃあどうしてこの問題いつまでも解決しないの。いや、むしろますますひどいことになっていくのか。私は何か間違ったことを信じているんじゃないかと不安になることがあります。まあそんな時に、キリスト教以外のものが目に入ってきて、ああ、こっちの方が私を助けてくれるんじゃないか、こっちの方が本物じゃないかと思って魅力的に見える時があります。あるいは、他の宗教じゃなくてキリスト教と名乗る団体グループであっても、あなたは知らなかったのですか、教えてくれなかったのですか、実は神様はこういう方法であなたの問題を解決してくださるんですよと、何か新しい教えを語る、そういう人たちもいます。まあやっぱりことわざに溺れる者は藁をもつかむとありまして、とにかく困ってんだから何でもいい、自分のためになりそうなものは何でもいいから闇雲に飛びつくというわけにはいきません。どんなに今自分が抱えている問題が苦しくて、私たちはその時見分けなければなりません。私たちは大人に向かっているんです。大人に向かっているんであれば、成熟に向かっているのであるならば、私たちは見分ける目を養わなきゃいけない。もし自分ではいや、まだこのことは見分けることができませんというのならば、はい、信頼できる先輩のクリスチャンに相談して決めるべきでしょう。しかしこの見分けるということが非常に難しいんです。口で言うほど簡単ではないです。なぜ難しいか、まあ、あらかじめ聖書はこう警告しているんですね。まあ、そのことが、第2コリントの11章13節から14節に書かれております。主法の右側にありますアウトラインの真ん中ぐらいにその御言葉を印刷しておりますので、ご覧いただきたいと思いますが、その第2コリント11章13、14節をお読みいたします。こういう者たちは偽使徒であり、人を欺く働き人であって、キリストの使徒に変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。まあ、パウロという人がこの手紙、第2コリントの手紙を書きましたけれども、やっぱりパウロははっきりと語っております。この世には良いものと悪いものが、まあ、良いものは当然私たちは喜んでそれを恵みとしていただくことができますが、悪い者たち、まあ、それを偽使徒と書いてありますね。キリストの使徒に変装している、つまり同じ私たちと同じクリスチャンですよという顔を、まあ、そういう表情をしてくるんです。だから、あ、これ私たちの仲間なんだなと心を許そうとするんですけれども、しかし変装している人たちがいるから気をつけなさいと言います。そしてその変装というのは、サタンさえも光の御使いに変装するということです。これ大変なことです。まあ皆さんは守られているので、こういうことを意識することはほとんどないかもしれません。しかし このことが実際にあるのだということはどこかで覚えていただきたいと思います。で、私自身はその教会の群れを守る者として真っ先にこのことが問われるんですね。私がもし見誤ったなら、見分けることを間違ったならば、皆さんが大変な目に遭います。聖書にはその羊たちを食い荒らす狼が私たちの方に入り込もうとしていると言います。で、私はその狼を自分で止めなきゃいけないんですね。しかしその狼は羊の変装をするんです。羊の鳴りをして入ってこようといたします。これが変装しているのか、それとも本当の羊なのか、私が見分けないといけない。もし本当に見分けることができたならば、私はそこで食い止め狼が入らないようにいたします。もし私が間違って、あ、これは大丈夫だと入ったら、入れたの、後で化けの釜が剥がれて、実は狼だった、気がついたら羊たちが本当に食い荒らされていたということもあり得るんです。イエス様は私の羊を飼いなさいと言われました。その羊のためにイエス様は命を捨ててくださった。それほどまでして愛してくださる羊を私たちは、いや私自身は守らなきゃいけない。そしてまた皆さん自身も、これは狼なのか、それとも本当に私たちと同じ羊なのかという見分ける目を養う必要があります。ではどうやったらその見分ける感覚が身につくんでしょうか。ここに訓練してあるんですけど、どうやったら身につくんですか。多分それが皆さんの一番知りたいポイントだと思います。その答えが6章の11節に書かれております。6章の11節を読みいたします。そこで私たちはあなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けてくれるように切望します。どうしたら見分けられるのかというときに、何か非常に複雑な難しい何か技術でもあるのかと思ったかもしれませんが、実は非常にシンプルなんですね。ものすごい単純なことなんです。ここで書かれているのは、私たちの希望について十分な確信を持ち続けなさい。何にも疑う必要がない。あなた方がいただいている希望は、何が起ころうと、たとえ目の前に死が迫ることがあったとしても、あなたは最後までその希望を失わずに確信を持ち続けなさいと言っているんです。この確信さえあるならば、あなたは間違いなく良いものと悪いものとを見分けることができると教えています。もしあなたが本当にこの希望についての確信があるならば、何か怪しいものがあったとしても、何かいろんなものが目に入ってきたとしても、あなたは心が揺れるということはありません。大丈夫です。きちんと見分けられます。しかし逆に、もしあなたが希望についての確信がないというならば、いろんなものが魅力的に見えてくる。ああ、これは私のためにいいかもしれない。こっちもいいかもしれない。いろんなものがもう自分にとって有益なものに見えてしまう。 希望を持ち続けているか、そこに確信があるのかどうか、そこがポイントだと言っています。そうしますと、私たちはおぎゃーと生まれて、新しく生まれ変わりました。主を、私たちの救い主を本当に私たちの主だと信じて生まれ変わって赤ちゃんになりましたけれども、その赤ちゃんから大人に今成長している段階にあります。じゃあ成長って何なんだ。まあそれは見分ける力、それが身についてくるということでありますけれども、でももう一歩進んで言い直します。成長していくということは、神様が私たちに与えてくださったこの希望というところ、この希望を私たちの信仰の土台に据えていくということなんです。まあパウロは別の箇所で、私たちの信仰の土台というのはイエス・キリストなんだと言いました。イエス様が私たちに与えてくださる希望をその土台に据えていく、それを私たちは毎日毎日やっております。私たちのこの地上の生涯が終わる日までそれが続いていきます。それがクリスチャンの歩みです。ではそのイエス様はどのようにして私たちに希望を与えてくださるんでしょうか。これは与えられるものです。私たちが勝ち取るとか、私たちが何かをしてその希望を膨らませていくということではないんです。イエス様が与えてくださるから、私たちはそれを据えることができます。まあ最も有名なというんでしょうか、皆さんもご存知のところでありますが、ルカの福音書の最後のところにありますけれども、イエス様が十字架におかかりになった場面のところになります。でルカの福音書には、そのイエス様が十字架におかかりになった時、イエス様の右と左にも十字架が立っていたと書かれております。でその右と左の十字架には号灯がつけられていました。十字架につけられておりました。でその号灯の一人が隣のイエス様にこう言いました。イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してくださいと、一人の強盗はその十字架でもうあと数時間で自分の命がなくなる、ここで自分は死ぬのだということが、そういう状態の中でイエス様に語りかけました。その強盗は自分がやってきた罪のことは分かっております。自分はこの十字架で死ななければならないのだと受け止めておりました。しょうがない、自分がやったこれは結末なんだと受け止めました。だから自分がここで、神様私のことを救ってくれ、自分のことを十字架から下ろしてくれとは言えませんでした。自分は死ななきゃいけない、ただそういう中にあっても、そして自分が言える本当にギリギリの中、この口頭は私を思い出してくださいって言われますね。思い出してどうなんだ、思うかもしれません。でもこの強盗はそこに希望を、ただ一つの希望を置きました。自分は死んでしまう、でもその死んだ後、あなたは神であって私を思い出してくれるかもしれない。本当にささやか、思い出したからどうなんだということかもしれないけれども、そこに希望を置いて告白いたしました。その強盗に対してイエス様は言われました。 誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。まあこれを普通のっていうか何も知らない人が、信仰のない方がこの箇所を読んだらどう思うかと思いますね。十字架につけられていてパラダイスにいます、何を言ってんだ、もう言うことがなくて、気休めでこんなことを言っているんだろうかと思えるかもしれません。しかしイエス様は嘘とかあるいは気休めを言う方ではない、本当のことを十字架において語っている。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。もう死が間近です。十字架から降りるなんていうことはそれはもうないんです。あなたはあなた強盗、私の隣にいるあなたはやがて死にますよ。ここで救われるとか、ここで十字架から降ろされて無罪放免になるとか、そういうことはありえない。でもあなたは私と今日パラダイスにいますからという、十字架という私たちの人間の世界の中で最も悲惨な最後です。病気で死ぬ、事故で死ぬのはまだいい、ところが十字架というほどの悲惨な、あるいは恥と、あるいはその周りにいるその蔑みの目の中、自分が死んでいかないいけないという、そういう状態の中にあって、今やもう命は数時間しかないという時、イエス様はその強盗の傍らにいてくださいます。イエス様が下に安全な状態の中で、お強盗、お前は今日パラダイスにいるぞと言っているのじゃないんですね。この強盗と一緒に自分も十字架にかかる、この強盗を救うためにイエス様は十字架にかかるんです。自分も苦しみを味わい、イエス様をご自身も苦しみを味わいながら、その強盗と一緒となってくださって、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、そのように言ってくださるんです。それはいつかそういうふうになりますよという曖昧な話じゃない、今日という日なんです。目の前にあるんです。十字架のどこにパラダイスがあるのかという状態の中でイエス様が言われる。目に見えません。私たちどこにあるんですか、どこに希望があるんですか、この状態の中でと騒ぐかもしれませんが、イエス様の目には見えているんです。だからあなたはどんな状態の中でも希望を失う必要はない。たとえあなたが十字架という悲惨な死を迎えようとしても、あなたは希望の、あなたの目の前には希望があるから。そして私は、イエス様は私たちをそのパラダイスに手を取って招いてくださるから。それを、その確信を持ち続けなさいと今日書かれております。頑張ってその希望の地へあなたは行きなさいとか持ち続けて行きなさいというのではない、イエス様ご自身が私たちと一緒にその希望の場所へと行ってくださいます。見えないんです。見えないから不安で本当かなと思うかもしれません。しかしイエス様の目にははっきりと見えて、そしてイエス様がその希望のところに最初に入ってくださっておりますから、私たちはこの方にどんなことがあってどんな時にでも希望を置き続けることができる。もしその希望が私たちの土台にあるならば、私たちは本当に平安、そして神様の恵みを数えながら歩んでいける。そのように今日神様は私たちを励ましてくださっております。お祈りいたします。 天の父なる神様、目の前にいろんなことが起きてきて、いろんな苦しみが襲ってきて、それが二重にも三重にも自分を取り囲むようなことが起きてくる。どこに希望があるのか、イエス様の御言葉が虚しく感じられて、もう救いなど私にはないのではないかと気落ちしてしまう時があります。しかしあなたが私たちのそばにいてくださり、私たちと同じ苦しみを味わってくださって、そのような中にあっても大丈夫、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと語ってくださっておりました。私たちの目にはその希望は見えません。だから不安になり、なる時もありますが、どうか私たちがあなたが与えてくださるその希望を目を飛べ、そしてその確信を持ち続けることができますよ。どうか一人一人に主が語りかけ、また励ましを与えてくださいますように。さまざまなものが私たちを襲ってきて、私たちをの救いを取り上げようとするものもあるかもしれませんけれども、ただあなたの希望に目を留め続け、その見分ける目も養ってくださいますように。どうか主の十字架の恵みを私たちにはっきりと覚えさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。